はじめに、特集、地域資源を生かした新たな挑戦、栗山の恵み、人を紡ぐクラフトビール。最近よく耳にするクラフトビール、大手メーカーのビールとは一線を画し、小規模な醸造所が独自の製法で作るクラフトビールは、その多様な味わいと奥深さで多くの人々を魅了しています。そして、ここ栗山町にも地域ならではのクラフトビールのブランドがあります。その名は栗山クラフト。栗山町産の日本酒やホップなど、地元の食材を積極的に活用したビール作りに取り組んでいます。このビール作りをきっかけに、これまで接点の少なかった町内の人々が出会い、新たなつながりが生まれています。今回の特集では、栗山クラフトの活動を通して、栗山町の地域資源を生かした新しい挑戦と、クラフトビールが紡ぐ人と人とのつながりに光を当てます。誕生、南空地発のクラフトビール醸造所。栗山クラフトが誕生したのは、石井さんの経営している飲食店がコロナ禍で大きな影響を受けたことがきっかけでした。思うように営業できない日々が続く中、石井さんは何か新しいもの作りをと考え、クラフトビール作りの道を選びました。もともとビール好きで、いつか自分で作れたら面白いだろうなという思いを抱いていたことも選んだ理由の一つでした。しかし、ビール作りの経験はゼロ。そこで石井さんは、研修を受け入れてくれる醸造所、ブルワリーを探し、札幌市のクラフトビール醸造会社で学ぶことに。知識はもちろん、実際に10回ほど醸造を経験し、技術を習得しました。その後、酒類の販売などを行う有限会社、ストア山金の一角に醸造施設を設け、今年3月、ついに念願のクラフトビール作りをスタートさせました。ここで株式会社クリオコクラフト代表、石井翔馬さんの紹介です。地域おこし協力隊を経て、町内で飲食店を経営し、コロナ禍にビール醸造を決意。小林酒造の日本酒、町内産ホップ、南空地産麦芽など地元の豊かな素材を使い、常に新たな味を追求し続けている。飾らない人柄と何事にも熱心に取り組む姿勢が人との交流を生み、地域全体を活気づけている。栗山らしいビールを。クラフトビール業界が盛り上がりを見せる中、石井さんが考えたのは、栗山ならではの個性を打ち出すこと。そこで着目したのが、町内の老舗酒蔵、小林酒造の日本酒でした。日本酒の酵母や酒粕などを利用したビールは存在するものの、石井さんは日本酒そのものを原料にするという発想は珍しいと考え、独自のレシピを考案。こうして誕生した栗山クラフトのビールには、すべて小林酒造の日本酒訪問が使用されています。日本酒を加えるタイミングにも、石井さんのこだわりが詰まっています。日本酒は煮沸の最初から入れると香りが飛んでしまうので、途中で加えるのがポイントです。ただし、日本酒を入れてからの煮沸時間が短いと、日本酒由来のアルコール分が残ってしまうので、香りを残しつつアルコールを飛ばす絶妙なタイミングを狙っています。また、日本酒の量にもこだわりがあり、風味と価格のバランスを考慮して、最適な量を見つけ出しています、と石井さんは語ります。鮮度を追求する生ホップへのこだわり。 地域おこし協力隊時代に培ったつながりをきっかけに、石井さんは栗山町内でホップを栽培する酒井さんと出会います。石井さんは、まさか栗山町にホップ生産者がいるとは思ってもみませんでした。本当に思いがけない幸運でした。と当時を振り返ります。身近なところにホップを栽培する農家が存在するのは非常に稀です。ビールに使われるホップは輸入したホップを使うのが主流ですが、この出会いをきっかけに地元産のホップを使ったクラフトビール作りにも挑戦することになります。一般的なビールでは乾燥ホップを使うことが多い中、石井さんは酒井さんの育てた新鮮な生ホップを使うことにこだわりました。生ホップは乾燥ホップの約5倍もの量を収穫後24時間以内に使用するため、生産地と醸造所が近いということはとても大きなメリットになります。その風味を引き出すために、丁寧に手で揉み込まれたホップを麦汁とともに煮込みます。投入するタイミングや量、回数を厳密に管理することで、苦味と香りの調和を追求しています。石井さんは手間暇を惜しまず、最高の一杯を仕上げます。妥協せず丁寧に作る。ビールの個性を際立たせるためには、妥協せずレシピ通りに丁寧に作ることこそが何よりも大切です。思い通りのビールができた時が一番やりがいを感じます、と石井さん。仕込みから完成まで、そのほとんどを一人で行い、一度の醸造で300リットル、800缶分ものクラフトビールを、6時間から7時間かけて作り上げます。缶への充填やラベル貼り作業などを含めると、完成までにはどんなに急いでも3週間を要しますが、その真摯な仕事ぶりが栗山クラフトの味を支えています。クラフトビールが伝える街の魅力。石井さんが目指すのは、栗山まで足を運んでぜひ飲みたいと思ってもらえるような地域ならではのビール。そのため、常にアンテナを張り、他のブルワリーの商品や PR 戦略を研究するほか、直営店では来店者から直接感想を聞き、新たな醸造のヒントを得います。栗山町は新しいことに挑戦する仲間が多く、チャレンジしやすい環境だと感じています、と語る石井さん。地域資源を大切にする思いから、ビール醸造後の麦芽の搾りかすを町内の畜産農家に飼料として再利用してもらう取り組みも行っています。今後は地元産の新たな原料を使ったビールの開発や販路拡大などより積極的に事業を展開していく考えとのこと。石井さんの絶え間ない挑戦は栗山町の魅力をさらに広げていくことでしょう。販売されている4種類の缶ビールの写真が掲載されております。商品名やパッケージのデザインが印象的です。栗山クラフト。1点目、松風322。名前は醸造所の住所から命名。2点目、インスピレーション。果実のような香りと爽やかな苦味が特徴。3点目、人はそれをバイゼンと呼ぶ。バイゼンとは小麦の意味で南空地産小麦を使用。4点目、秋しぐれ。栗山町産ホップ 100% を使用。クラフトビール4点の紹介でした。次はビールの開発に携わった酒井さんと小林さんのコメントです。 ザ・北海道ファーム株式会社、酒井博之さん。夢を育むホップ。これまでも、とりあえず作ってみようというチャレンジ精神で、様々な農産物の生産や加工に挑戦してきました。ビールを作りたい。その思いから原料のホップを栽培することを決意しました。令和5年に山梨県のホップ農家さんから株を分けてもらい、育て方を教わってホップ作りをスタートさせました。栽培は順調に進んだものの、ホップの加工に課題を感じていたとき、クラフトビールを作っている石井さんと出会いました。石井さんのおかげで自分の育てたホップがビールになるという夢が叶いました。現在栽培しているのはカスケードという品種。爽やかな香りが特徴でビールによく使われるメジャーなホップです。比較的暑さに強く育てやすいのですが、春には肥料をしっかり与え、芽を間引き、雑草をこまめに刈るなどの手入れが欠かせません。収穫は年に一度、夏頃になります。育てやすいとは言っても、収穫は手作業なので大変。ボランティアの方々にも協力してもらい、なんとか収穫しています。実際に栗山クラフトのビールを飲んでみましたが、一般的なビールと比べ、ホップの香りがしっかりと感じられ、味や色をじっくりと楽しむことができました。栗山町のクラフトビールがメジャーとなり、ホップの需要が増えることを期待しています。なお、ザ・北海道ファームの直営店でも栗山クラフトのビールを販売しています。現在は様々な作物の収穫体験ができるような観光農園を準備しています。楽しみながら収穫してもらいたいですし、町内外から人が集まる場所にしたいですね。それが栗山町の魅力を知ってもらうきっかけになり、地域活性化の切り口になれば嬉しいです。続いて、小林酒造株式会社、企画室長取締役小林米明さん。地元の味、訪問と新たな歩み。私たち小林酒造は北海道産の米を 100% 使い、お米の自然な甘みを生かしたすっきりとキレの良い後味が特徴の日本酒訪問北の錦を作っています。開拓の酒蔵として、北海道の開拓者の精神を大切にしながら、北海道の恵みを生かして、新しい取り組みにも積極的に挑戦し続けています。まさに北海道らしい酒を目指しています。町内の酒屋としてストア山金さんとは以前からつながりがあり、山金さんから栗山クラフトの醸造所ができると聞いていました。その石井さんから当社のお酒を使いたいと声をかけてもらい、同じお酒を通して栗山町を盛り上げるお手伝いができることをとても嬉しく思いました。石井さんが重視する地域性に加え、町内で認知度が高く、日常酒として親しまれている地酒、訪問が最適だということで意見が一致しました。さらにコストパフォーマンスにも優れているため、多くの方に気軽に楽しんでもらえるお酒です。実際に石井さんのクラフトビールを味わうと、口当たりがさらりとして飲みやすく、訪問の香りや味わいがしっかりと融合していることに感動しました。現在、本社敷地内に八番蔵と名付けた新たな酒蔵を建設中で、105年ぶりの新築となります。来年2月の稼働を目標に、最新の設備で温度管理や酸化防止に努め、より新鮮で高品質な酒造りを目指しています。従来のレンガ造りの蔵は、今後観光向けの見学施設として、 活用する予定です。またクラフトビールのように多彩な風味やホップの香りを楽しめる新感覚の味わいにもチャレンジしたいと考えています。日本酒をあまり飲まれない方にも気軽に体験してもらい、そこから当社の酒に興味を持ってもらえれば嬉しいです。これからも町の皆さんと一緒に地域の魅力を発信していきたいと思います。以上、特集記事について出村がお伝えしました。